77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日は11月10日ということでね、はい、皆さんね、いかがお過ごしでしたか、楽しい週間でしたか。まあ、私の方はね、まあ結構ね、いろんな出来事があったんですけど、まあ先日ね、まあ先週の土曜日曜ね、11月4号はね、長崎市内の方でね、ラブフェスっていうのがね、開かれまして、で、それね、まあ屋外イベントとか、まあいろいろね、もう本当にね、まあたくさんね、なんでしょう、イベントがあったんですけど、まあそこにね、行ってきたわけなんですよ。で、まあ、それね、どこであったかっていうと、まあ、会場ね、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、主にね、水辺の森公園っていうね、まあ、長崎の港にね、面したね、こう、海のすぐ近くにあるね、まあ、そこの公園がね、まあ、メイン会場みたいなところでね、そこに行ってきたんですよね。で、まあ、そこはね、帆船がね、来ててね、まあ、日本のね、帆船、海王丸とね、あとは韓国からもね、帆船がやってきてね、で、ああ、これなんか前も、やってたな、帆船祭りって思ってね、見てました。まあ、長崎県ね、まあ、長崎市は特にそうなんですけど、海のね、町っていうことでね、で、ね、昔からね、こう、外国にね、開かれてたわけなんですよね、まあ、鎖国時代からね、もう結構古い話になりますけどね。なのでね、帆船祭りっていうのもね、前からあってたんですよ。はい。まあ、長崎市ってね、なんか結構ね、イベント、お祭りが多いですね。はい。で、その帆船祭りがあってね、まあ、それね、結構ね、毎年ね、賑わってたんです。でね、やっぱりね、帆船ってなんか普段見る機会がないじゃないですか。港町に住んでてもね、その帆船なんてね、まあなかなかそんなに見ないんですけどね、もうやっぱりね、この、近くで見るとね、なんかね、迫力ありますしね。で、あとね、まあそれをね、操縦するのをね、多分訓練を受けてる、ね、学生さんがね、帆船を操る訓練を受けてたりとかしてね、まあそれがね、なんかかっこいいななんてね、思ったりして見てました。で、多分ね、新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、多分また、これもね、休んでいたと思います。ね、帆船祭りなかったですもんね。なんでね、しばらくね、帆船見なかったんですよ。でね、まあ、週末に行われましたラブフェスも、まあ、かつての帆船祭りほどいろんなね、国の帆船が来てたわけじゃないですね。前はね、ロシアの帆船とかも来てたんですよ。で、ロシアの帆船も来ててね、ロシアのね、なんでしょう、水兵さんたちですかね。多分ロシア海軍所属だと思うんですけど、がね、ね、船から手を振って、で、観光客の人がね、おーいってね、にこやかにね、手を振り返すなんてね、まあ、そんなね、感じのね、温かいやりとりもね、あってたんですけどね、まあ、それもね、まあ、コロナじゃない、また別のね、理由でね、できなくなってしまったというね、まあ、そういうことですね。まあ、感染症やね、戦争というのはね、もう、楽しい日常ね、あっという間にね、壊してしまうなという、そういうことをね、思うわけなんですけど、まあ、それでもね、まあ、なんでしょう、まあ、長崎は特にそうなんですけど、まあ、壊されたものがあったとしてもね、全てが壊されたとしてもね、また、ね、作り直すってね、まあ、そういうね、気概がね、そういう精神が、こう、ね、残っていると思うので、なのでね、こう、私たちもね、まあ、ね、楽しいイベントをね、こう、どんどんね、復活させていってね、そしてね、もう楽しいことをね、どんどんね、こう、楽しいこと、美味しいもの、ね、いろいろね、日常をね、こう、取り戻していきたいな、なんて、まあ、そんな風に思っているところです。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、ね、今週もね、始まるわけなんですけど、はい。このね、放送がね、あっている11月、今日10日はね、まあ、何の日かというとね、今日はね、あれなんですよ、クラフトビール、ね。ね、この番組でもね、何回かね、何回もね、ご紹介させていただいてます。クラフトビールのね、お披露目会がね、開かれる日でね、今まさにね、開かれているところだと思います。はい。これが長崎県のね、長崎市、ね、梶屋町にあります農家バーなや。ここでね、開かれていると思います。で、私はね、ちょうどね、この放送がね、合ってる時間帯に、お客様に、 ね、自家製のねクラフトビールをね、まあ、自家製あの、まあ、製造はしてもらったんですけど、あのオリジナルのクラフトビールをこう皆さんに振る舞っているところなんじゃないかなと思います。はい。で、このね様子は、まあね、こうやってラジオでねリアルタイムでねお届けするということができないんですけど、この、もう今日ね放送があってる今日はね、新聞社さんのね取材もね入っているという予定になっているので、長崎新聞さんの方でね紙面の方でね皆さんにね、様子を見ていただけるんじゃないかなと思います。もうね今週はねもう結構ね新聞取材がね結構多いんですよね。もう今週はねもうあれですね、もう収録があってる金あすいません放送があってる金曜日はもう週もおしまいですけどね、もう今週はねクラフトビールの販売のためにねいろいろやってる日ですね、やってる週です。はい、すいません、もう、ね、いろいろ間に合ってなくてすいません。はい。で、昨日昨日はねの木曜日はね酒類販売管理責任者だったかな、はい、の、講習会に行った日なんですよ。で収録時点ではまだ行ってないですけど、はい、行った日なんですね。はい。でこれね何をしようかっていうと、何のためかっていうと、あの酒類、まあね、あの種類っていうふうに呼ぶらしいんですけど、はい、この種類販売管理責任者っていうのが、まあね、当店農家バーナーやね、あの居酒屋バー営業っていうね、まあ、そういう許可を得てるわけなんですね。はい。まあ要は飲食店ね、飲食店でね、あのビール出るじゃないですかね。まあうちはねビールだけじゃなくて果実酒とかね、まあいろんなカクテルとかもね売るんですけどね。はい。でお酒を販売していますって言ってもね、それはねお店でね飲むメニューとして販売してるんですよ。そう、あのコンビニとかね、あの酒屋さんとかに行ったら、あのお酒をねこう買ってお家に持って帰れるじゃないですか。はい。あれはねやってないわけなんですよ。でね、あれねやってないので、やってないですし、やっちゃいけないんですね。はい。それ免許が必要なので、そのね、まあ、販売管理責任者というね、あの免許を持っていないのでそれやっちゃいけないんですね。はい。なのであのクラフトビールもね、ね、あのもう今日からね農家バーナーで飲んでいただけるんですけど、でもねそれはね栓をねスポンって開けた状態でね、はいどうぞって提供するんですね。はい。なのでこれはね、あのお家に持って帰ることはできないんですよ。まあね、あのね、こぼさないようにねこうね持って帰るのはねこう技術的にはできるかもしれませんけどね。でもね、あの、まあ、そんなことする人誰もいないと思います。はい。でなのでここでねこう普通にねお家に持って帰れるようにとかね、あとはね、インターネットで注文があったところにね、販売でねオンライン販売もできるようにっていう、そういう免許をね、取っているわけなんです。はい。でもねこれ結構難しいんですよ。はい。どう難しいかっていうと、講習会はね1日だけなんですね。1日でこう真面目にね聞いたらね、それはいいんですよ。でもね講習会を受けた人にね、なんかはいはいって言ってねこう与えている免許じゃないんです。はい。でこれね 何の管轄かっていうとね、ねこれねなかなかねこう私たちね行く機会がないところなんですよね。はい。それはね税務署なんですよね。税務署ね、行ったことありますかね。私もね自営業をねするまでね行ったことなんてなかったですよね。あと税金とかもね、私なんかまあ当然ね、あの会社員時代もね税金一生懸命納めてましたけど、でもそれもねなんかね納めるって言ってもね勝手に給料から引かれてるじゃないですか。なんでねあんま行かないですよね。はい。で消費税もねなんかね、なんでしょう、勝手にねお会計の時にね取られるじゃないですか。はい。取られるっていうかね納めてるじゃないですか。はい。なのでねそれねなかなかね、行く機会ないんですけどね。まあ、自営業を始めて、まあ、ちょっとね確定申告の、ね、質問で行ったりとかしましたし、で今回ね種類販売管理責任者の、ね、申請のために行ってきたわけなんですよ。でこれがね本当にね面倒くさかったんですよね。あ、これみんなこれやってたのかと思ってね、すごいななんて思いました。まずねなんかねこういろんな、ね、用語がわからないんですよ。書かれてる言葉がねちょっといろいろね私の知らない言葉がねすごく多くてね、なんか、はあ、これ勉強不足だなっていうのはねすごい思いました。はい。であとね、まあ、それだけじゃなくて、あの揃えていくね書類とかもいるわけなんですよね。なんでしょう、あの土地のね謄本とかね、あとねあの税金をねちゃんと納めていますよっていうね、まあ、証明書とかね、まあ、そういったものをねこうあっちこっちでねあの集めて回って持っていかなきゃいけないっていう。はい。でもねまあそれまあしょうがないですもんね。それしょうがないんでね、まず行って、何が必要ですか、どうしたらいいですかっていうことをね、こう質問したんですね。そしたらね、あの担当の人がものすごく親切に、丁寧にね、教えてくれてね、こうするんですよ、こうするんですよって、私の理解のね、スピードに合わせてね、教えてくれたんですよね。で、じゃあそれを取りに行ってこようって言ってね、あっちこっち回るわけなんですよ。ね。であっちこっち回って、ね、必要なものは揃えてくるわけなんですよね。で、その時も、で、分からなかったらね、こうその担当の人にね、こう電話したりして、これで合ってますかとか言ったらね、あ、それだったら大丈夫ですよとか言ってね教えてくれるんでね、まあ、安心して回ることができたんですよ。 はい、でね次の日ね持っていったらね早いですねみたいな感じでね、なんかね褒めてもらっちゃったりとかしてね、でそれで、まあ、手続きをねしてたわけなんですよね。でねもうその税務署の担当の方 ね何を売るんですかみたいな感じで聞いてくるんで、あ実はねクラフトビールを売りたいんですよって言って、なんでみたいな話になるわけじゃないですか。でまあそこでね、まあ自分たちはねあの耕作放棄地を開拓してまして、でその耕作放棄地に植えるそのためのね、ベルガモットオレンジでいろんな美味しいものをたくさん作りたいと思ってるんですよって言って、うん、でねクラフトビールがねその最初のねあの一つなんですってね、でこれね絶対美味しくできると思うから、このね美味しいビールをね お店のお客さんにもね飲んでもらいたいし、お家にね買って帰ってねお家でも飲んでもらいたいし、あとねお店に来られない人にもねあのなんでしょうオンライン販売でもね買ってもらいたいしって、そんなそう思ってね免許をね取りたいと思ったんですみたいな感じでね話したらね、すごいね、税務署の人ものすごいねなんかこうワクワクして聞いてくれて、あそれすごい美味しそうってね言ってくれてね、で私も飲みたいみたいな感じでねすごい興味持ってくれたんですよ、はい、で私もね嬉しくなっちゃって ねなんかあそうなんです、もう材料はねあの自分たちでね育ててってみたいな感じで話してたら、ただなんかそれ写真とかないんですかみたいな感じですごい聞いてきて、であの、ね、農場開拓のどんな風に開拓したかという写真を見せたりとかね、まあ、そんな風にしてたらねすごく喜んでくれてね、であのね特集されたテレビもね見たいみたいな感じで言ってくれたんですよね。私ねなんかね税務署に行ってね税務署の人からねなんか元気をもらえるなんてね思いませんでしたよ、ね、なんか税務署ねすいませんなんか、ね、よく知らない仕事なのでねなんかこんなね勝手に思っちゃいけないんでしょうけど、なんか税務署の人ってなんかこう厳しいこと言うのかなとかね、なんかこう怖いこと言うのかなと思ってね、なんかちょっとね緊張してたんですよ、ちょっとね怖いなとも思ってたんですよ、ね、なんですけどねなんかあんま知らないのにねなんかあんま知らない仕事のことをねなんか怖いなとか思っちゃダメですね。だってねなんかね知らない仕事の方がまあ世の中多いわけでね、私が会ったことある仕事の人もねまあいろいろいますよね、もうそれだけでも数えてもねキリがないくらいね いっぱいいますけどね、でもうなんでしょうね、私は飲食店系ですし飲食業とかね、まあ、農業の人もいますしね製造業の人もいますしね、もう本当にね、まあ、いろんなね職業の人がねいてね、まあ、今まで会いましたけど、でも会ったことない職業の人も多分多くて、話したことない職業の人がもしかしたらそっちの方が多いかもしれないんですけどね、でもねなんかねこう多分ね、まあ、どの人もなんかね一生懸命ね働いてね、こうみんなのためにね一生懸命ね働いて、社会のねの役に立ってね回しているってねいうことなので、なんでねなんかね怖いなとか思っちゃダメだなと思いましたね。税務署のね皆さんすいません、厳しいかななんて思ってしまいましたね。ねまあ厳しい、まあ変なことしたら厳しく言われるんでしょうけどね、ねなんかズルしたりとかね、それはね厳しく言うのが仕事なんでね言うでしょうけどね、でもねこう働いてる人はねこう普通にね私たちと同じねなんか優しい人たちでした。でまあ私ねついついねあのそれでね、まあ、担当の人にねぜひお店来てくださいよってこと言ったわけなんですよ。はい、もうねその日がねあの私にとってね初めての日ですよ。税務署の人にねお店に来てもらいたいなんてね思った初めての日ですよ。ね、思ったことなかったですもん、ね、税務署うちに来ないかなという、ね、思ったことなかったですもん ねでもね来てもらってねあのクラフトビールねぜひ飲んでもらいたいですね。はい、まあ、どんな、ね、職業の人にも来てもらいたいですね。はい、まあ、そんな風に思いました。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日ねクラフトビールがね、まあ、今日からね、お店でね、ね解禁になりますということなんですけどね。はい、まあ、そんな感じでねもうね今日もねナイラジオしてあのね始めていきたいと思うんですけど、はい、ねちょっとね近況報告がね長く なっちゃいましたね。はい、というわけでね、もうね、今日はね、何の日なのかっていうのを調べてみました。はい。今日ね、何を話しようかなって。今日はね、11月10日でしょ？はい。まあ、11月10日、何の日なのかっていうのをこう見てみたわけなんですよね。はい。よく見てみるサイトを見てみました。はい。今日はね、いろいろありました。はい。エレベーターの日。はぁ、エレベーターの日ですよ。あのね、1890年、明治23年の今日、東京浅草の凌雲閣に設置された日本初の電動式エレベーターが一般公開された日らしいです。はい。エレベーターは農業の世界で出てこないですね。あるとするならばね、カントリーエレベーターっていうのがあるんですよね。これ田舎にしかないからね、都市部にお住まいの方は分かんないかもしれません。カントリーエレベーターってね、あの収穫されたお米をね、貯蔵しておくっていう専用の施設でね、まあ、それは大きなね、なんでしょう、あの、穀物タンクみたいな感じなんですけどね。はい。でもね、今日カントリーエレベーターの話一生懸命してもね、なんかね、ちょっと微妙かなと思うんでね、違うのにしましょうね。次、トイレの日。トイレ なんで今日トイレなのかって、はい、日本トイレ協会が1986年昭和61年に制定、いいトイレの日、あ、いいで11月で、トイレの日、うん、っていうことでね、トイレの日らしいです、はい、トイレね、トイレはね、ま、結構ね農業の現場で大事なんですよね。なんでいつか喋らないといけないなとは思います。ね、トイレがない畑っても結構あって、この、まあ、実は自分たちが作ってる開拓地もそうなんですけどね、ね、なんですけど、ね、結構ねそういうところはね、あの働く人 が選ばれるので、なかなかねこれね、トイレ問題ってね が難しい問題ではあるんですよ、はい。まあ、トイレ問題ね取り組んでいる農家の人もいます、はい。もう今度何かの時にねこう話してもいいですよね、はい。あとはね、井戸の日、井戸の日ってねこれ、全国作成っていうんですかね、ね、協会が2006年平成18年に実施、いい井戸で11月度で 10日の語呂合わせらしいです、はい。ね、なんか井戸もね、まあ、大事なんですよね、はい。耕作放棄地ね、いくつかね見て回ってね、どこで使おうかな、どこを使わせてもらおうかなと思ってね 見て回ってた時に、ものすごくねアクセスが良くてね、でね、すご、なんでしょう、まあ、土地もね良さそうなところがあって、ここにしようかって言ったこともあったんですけど、そこはね川がなくてね、用水、農業用水が使えなかったんでボツになったってところがあるんですよ、はい。でちなみにそこはね、井戸を掘ればいけるかもというところだったんですけど、多分大丈夫じゃないかなと思ったんですけど、井戸を掘ったりするのにね、まあ、の150万円からかかるということだったんでね、なのでね、そこまでお金かけてやりますかねということで、そこは使わなかったっていうのがあります、はい。でね、もう本当にね、今日は何の日ってね、いっぱいありますよ、はい。ね、ハンドクリームの日って、いい手、手で、ね、天だからね、今日10日だからいい手ので、ハンドクリームの日、平年の最低気温が10度を割ってハンドクリームの需要が高まるであろう頃からっていうね、これはそういうね、そういう意味で制定されたっていうね、のはあるみたいです、はい。で、あと、おお、これは断酒宣言の日、はい。全日本断酒連盟が制定っていうね、はい、断酒宣言、お酒を断つってね、ね、お酒立つのはね、今日からねクラフトビールがね解禁になりますのでね、はい。なのでね、みんながみんなしなくていいですもんね、はい。ね、これね、なんでね今日かっていうと、11月のノーベンバーをどう思います、ノーベンバーをもうノメンバー10日を止まる、酒が止まるとしてね、だから語呂合わせでもありますっていうね、なるほど、うん、どう思いますか。まあ私的にはねちょっと苦しいかなと思うんですけどね、まあね、でもね、まあこれね、ね、人によってはね、こう断酒っていうのもね非常にね大事な問題でもあると思うので、なんでね、断酒しようとしてる方はね頑張ってください、はい。というわけでね、はい、ね、いろいろね見て回ったんですけどね、なかなかありませんでした、はい。それ以外のね、いい音オルゴールの日とね、そういったね、ものもありました。技能の日なんていうのもあってね、はい。どれもね、ちょっとね、今日のテーマっぽいものがなかったので、はい。代わりにね、今日、今の季節に、すごくね、旬を迎えて美味しいっていうね、まあ、そのね、お話をしようと思います。はい。お芋ですよ。お芋といってもね、里芋です。というわけでね、今日のテーマは、里芋です。
農家バーナヤの、ナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしています、ナヤラジオ。今日のテーマは里芋ということでね、今日もね、お伝えしたいと思うんですけど、はい。私ね、この間ね、長崎市内にあります未来長崎ココオークさんね、ココオークで開かれた芋煮会のねイベントでに、ちょっとね、参加というかね、ちょっと、まあ、それのね準備にね携わらせていただいたんですよ、はい。で、芋煮会っていうのね、ね、これ長崎県ではね、九州ではねあんまりやってないです、東北の方でねやってるみたいですね、はい。芋煮会っていうのはね、ね、河原とかで集まって、で、薪みたいなね火を焚いて、でそこでね、お芋や、まあ、他の根菜類とかをお味噌で煮て、で、それをみんなで食べましょうねっていう、そういうね、イベント習慣、まあ、そういったものがあるんですよね、 はい、でまあ長崎県ではあんまりなくて、でもね、まあ、私その芋煮会はね、まあ、いろんな、ね、メディアとかね報道でね知ってたので、でね、なんかちょっと憧れてたんですよね。いいなーって、あー東北そんな面白いイベントがあるのか、自分もやってみたいなーなんてね思ってたんですよね。はい、ね、ね、だってね里芋美味しいじゃないですかね。で外でねこう味噌でね美味しい味噌を使うんでしょうね。でね、使ってね煮たお芋をねこうみんなで食べたら美味しいだろうなーなんてねそんな思ってたんですけど、まあ、それがねまあ気軽にできるということで、で、まあね、未来長崎国奥さんであのそのイベントが開かれたわけなんですよね。でも私ね当日はねちょっとねあの仕事でね行けなかったんですけど、それのね黒板アートをね、描かせていただいたんですよ。はい、里芋の絵で、あと里芋農家の人たちの絵ってね、まあ、そういうあの似顔絵を描いたりしてね、でそれでねまあ黒板で黒板アートでイベントと農産物を盛り上げたいということでね、そのお仕事をね、をさせていただいたわけなんです。はい、でまあそんな感じでねこうやってきたんですけどね、うちのね農家バーナーやでもね里芋を出すことねあるんですよ。はい、でねまあいつもじゃないんですけどね、まあ、出す時にはね里芋焼き芋で出したりしてます。はい、里芋はね焼き芋美味しいんですよ皆さん。ねね、オーブンでね、まあ、何度とかいうのがね、まあ、何度だったかな、ちょっとそれね、まあ、はっきり正解がないんでね、こう皆さん思い思いのやれあれでいいと思うんですけど、あんまりね熱すぎちゃダメですよ。200何十度とかじゃなくていいです。はい、低めの温度でね、長い時間かけてね焼くとね美味しいです。はい、で、ちょっと小ぶりのね里芋をねこう焼いて、でそれをねこう指でね剥きながらね塩をつけて食べるっていうのがね、これがねいいおつまみになるんですよ。はい、でそういうのをね農家バーナーでもね、まあ、提供したりしています。でね、なかなかね里芋好きだよっていう人もね、自分のお家で食べない人が結構多いので、なのでね、まあ、結構そういうのがね喜ばれるんですよね。はい、なんかそんなねこうすごく特別なものじゃなくても自分のお家ではあんまり食べないよねっていうものがなんか喜ばれてるような感じがします。はい、でもねこのそうで結構ねこう皆さんに聞くとね、こうお芋といえばね、まあ、さつまいもはね食べるよとかね、じゃがいもはよく食べるよって、でも里芋はあんまり食べないよってね言われるんですよね。はい、まあでも確かにねそうじゃないかなと思います。だってね皮むくの大変ですもんね。ね、じゃがいもはねピーラーでシュッシュッって剥けばいいじゃないですか。はい、でさつまいももね、まあ、ピーラーで剥けますしね、まあ、さつまいもなんかね皮むくの適当でもいいでしょうけどね。でも里芋はねなんか適当じゃダメですもんね。はい、わかりますよ。まあ、私もね里芋の皮むくのね、まあ、ちょっとめんどくさいなと思いますもんね。はい、なんでねあんまりね食べないのもねまあわかります。はい、なんですけど里芋はねもうね日本人にとってねものすごくね馴染み深いねそんなね、芋なんですよ。そんな芋っていうかね、他のね、農産物どの農産物よりもね、古いんじゃないかぐらいね古い農産物なんです。はい、まあ、というのもまあ、日本人のね、まあ、一番ベースとなる農産物といえば、まあ、当然ね、稲だと思うんですね。お米ですね。はい。なんですけど、まあ、稲作が始まるよりも前からね、まあ、日本列島人がね、住んでましたし、で、まあ、定住生活もね、始まりかけてたわけなんですよね。まあ、始まってたか。はい。で、まあ、稲よりも先に作ってたっていうものも、まあ、いくつかありまして、まあ、その一つがね、里芋なんですよ。はい、でね毎週恒例ね原産地はどこなのっていうところから行くんですけど、原産地はね手元の資料によりますとインドや中国またはマレー半島などの熱帯アジアと言われているっていうふうにね、書かれています。で最近ではねインド東部からインドシナ半島にかけてのとの説が有力視されているというふうにね、書いてありまして、で、少なくとも紀元前3000年頃にはインドで栽培されたと見られているっていうなんかすごいデータがあります。はい、まあ、なので、まあ、農業って、まあ、日本だけじゃなくて、人類全体の歴史としても、まあ、一番先に始まったのは麦とかね、まあ、そんな風に言われてますけど、まあ、それとね並ぶくらいのねの歴史の深さがあるみたいですね。はい、で、まあ、結構ねあったかいところ出身ということで、まあ、そんなにね密集して植えてもね急に病気になっちゃうとかあんまりそういう性質のあるものじゃないので、なのでね栽培とかもね始めやすかったんじゃないかなと思うんですね。はい、もしかしたらね麦とかよりも栽培しやすかったかもしれませんね。はい、水はけがねはあんまり良くないところでね、こう水がいっぱいあるところに芋を植えさえすれば一応生えてはくるので、なんで、まあ、そういうのでね、栽培しやすかったんじゃないかなと思います。まあ、もちろんね何でしょう、まあ、ちゃんと出荷するためにちゃんと製品になるために作るってなったら、まあ、それは当然技術もいりますけどね。 はい、まあ、それでもね、他のものよりはしやすかったんじゃないかなと思います、はい、で日本への電波もね、もう古すぎてはっきりしてないんですけど、まあ、稲のが渡ってきたのよりももっと、ね、当然早い時代に、縄文時代後期くらいに伝わってきたんじゃないかというふうに言われています、はい、でまあね、まあ、日本でねもともと自生していた里芋もあるんですけど、まあ、縄文時代から日本人が一生懸命育ててきた、で 今もそうなんですけど、育ててきた里芋は何でしょう、海を渡ってやってきたものがほとんどですというふうに、資料ではそういうふうになってますね。はい、そうなんですよ。なのでなんかね、こう今ね、私たちね、お芋って言ったらね、皆さん何を思い浮かべますかね。お芋ってまあね、いろいろありますけどね、お芋とかね、まあ、あとはね、あとはなんかお芋さんとかね言ったりしますけど、まあ、それ言うとね、なんかだいたいさつまいものことを言うじゃないですか、はい、ね、でさつまいもがね、日本に渡ってくるよりもね、はるかずっと昔にね里芋が入ってきていたので、栽培もされていたので、なのでね、もうお芋といえばね、昔はね里芋のことをね、指していたわけなんですね。でもまあ確かにね、そうかもしれませんね。ね、芋2回もね、里芋2回じゃないですもんね、芋2回ですもんね、はい、ね、でさつまいもが入ってきてからね、さつまいもがねこうどんどんねこう作られるようになってね、なので、またね、その後は変わってきたみたいですね、はい、ちなみになんかお芋さんという呼び方ってね、九州ではねあんまり言わないんですよ、はい、あんまり言わないんですけど、まあ、うちのね子供たちはね、子供は言うんですよね、お芋さんってね。それね、多分ね、関西地方出身のね妻のね影響じゃないかなと思います。なんか関西の人ってね、お芋さんって言ったりしますよね。なんか関西ってあれですよね、なんかいろいろなものにさんとかちゃんとかつけるんですかね、ね、アメちゃんとかね、はい、なんかね、私あんまりね、こうお芋さんとかね、なんかそうやってさん付けでね言うことなかったんですけどね、まあ、そういう習慣がなかったんですけどね、まあ、関西のね、そのなんかお芋さんとかね、そういうなんかさん付けで呼ぶ風習って なんかね可愛くていいな、なんてね、まあ、そんな風にも思ったりします、はい、はい、まあでもどうですかね、里芋はね、どうですか、まあ可愛いっていう感じはねないかもしれませんよね、イメージ的に ね、なんかね茶色ですしね、なんかねもしゃもしゃね毛が生えてますしね、ね、可愛いってイメージないかもしれませんけど、はい、でもね番組をね最後まで聞いてくださった皆さんにね、耳寄り情報をね、お話しますよ。それはね、里芋をね可愛くねめでることもねできるんですよね、できるのって思うじゃないですか、はい、できます。それはね、里芋をね観葉植物みたいにね育てることができます、はい、というのはね、里芋科のね観葉植物ってね、まあいろいろあるわけなんですよ、はい、なんですけど、普通の里芋もね、買ってきた里芋を植木鉢に植えて、でお水をたくさんあげれば、観葉植物みたいになります、はい、ね、なのでね、里芋をね、めでることはね全然できるんですよ、可愛いですよ、はい、ね、もし興味があったらやってみてくださいね、里芋ね、お家で育ててみてもいいんじゃないんでしょうか、はい、というわけでね、今日はね、里芋をテーマにお話ししましたけど、今日もねそろそろお別れの時間になってきました、はい、というわけで今日も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.